Good afternoon, everyone. 皆さん、こんにちは。先ほど、私の妻がですね、真ん中の方に集まってください。皆さん、真ん中の方に集まったにもかかわらず、私だけ、私の娘と私だけがそれに従わないで、脇に座っていると。これはですね、神に逆らう人間の罪深さ、人間の堅くなさを表しているんですね。神に逆らう者には裁きが下される、聖書には記されております。妻に逆らう者には何が下されるんでしょうか。憐れみを皆さん一緒に祈ってね、行きたいと思いますね。今こういうことを言ったことに対しても何があるかわからない、ね。これ以上言わないようにしたいと思います。一言お祈りしましょう。愛する天の父様、恵み深いあなたの皆を心から感謝いたします。主よ、どうぞ今日もあなたが私たち一人一人の魂に語りかけ、御霊で満たし、またこの語るものを清め、あなたの御言葉を語らしめてくださいますように。また今日この場に来れない方々もおられます。主よ、どうぞお一人お一人を顧みてくださって、今いらっしゃるところで支え慰めてくださいますように。これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。世界三大珍味といったら何でしょうか。皆さんわかります？世界 三大珍味。トリュフ、それからフォアグラ、それからキャビア。さすが沙織さんですね。トリュフにフォアグラにキャビア、皆さん全部食べたことありますか？食べたことない。僕はキャビアしか食べたことないんですよ。こんな耳くそみたいな小さいキャビアをちょっとだけもらったのを食べて、なんか味もよくわからないようなね。死ぬまでにはぜひこの3つを味わいたいな、願ってますけれども、皆さんもチャンスがあったら、いいと思いますね。に人間って三大なんとかっていうの好きですね。三大なんとかって、じゃあ三大珍味は多くの方知ってますけれども、じゃあユダヤの三大祭りって言ったら皆さん分かりますか。三大祭り、日本にもありますね、三大祭り。それと同じようにユダヤにもイスラエルにも三大祭りというのがあります。その一つ目は杉越の祭り、今日のところに出てくるお祭りです。杉越の祭り、別の名を炭を入れないパンのお祭りとも言いますけれども、杉越の祭り。それから七週の祭り、これはユダヤの言葉ではシャブオットって言いますね。あるいはギリシャ語ではペンテコステって皆さんもよく知ってると思います、言います。それからもう一つ、カリイオの祭り、これは、ユダヤ人たちはスコットって言いますけれども、もし皆さんカナダで買ったカレンダーをもし開いていただいたら、おそらくそれも書かれているカレンダーたくさんあると思いますけれども、この3つがユダヤの三大祭りと言われています。その中でも一番重要な祭りが、今日のこの箇所に出てくる種なしパンの祝い、いわゆる杉越の祭りと言われるものなんですね。でこの祭りの起源というのは、ご存知の方もいるかもしれませんが、出エジプト記という旧約聖書の物語に遡っていきます。出エジプト記というのはイスラエル人が昔々エジプトで奴隷にされていた、そこにモーセという人が神から使わされて現れて、このイスラエルの民を救い出したという、それを記念するお祭りが杉越の祭りと言われているんですね。で、神様がイスラエルの民を救い出されるときに、エジプトに10個の災いを下した、モーセの10回って映画なんかを、見たことある人は知ってると思うんですけれども、10の災いを下したんですね。いろんな災いがありました。ナイル川が血に変わったり、アブとかブヨが大群が押し寄せてきたり、イナゴの大群が発生したり、カエルがいっぱい出てきたり、ちょっと気持ち悪いですけれども、あるいは腫れ物、皮膚病が流行したり、家畜が死んだりですね、疫病が流行ったり、いろいろな災いがあったんです。10の災い、いろいろな災いがあったんですけれども、その最後の災い、それはエジプトのウイゴ、ウイゴというのは最初に生まれたもの、 長子ですね、最初に生まれたものを人間から家畜に至るまで一晩のうちに神様が全て打つという災い、すなわち殺すという災い、それが10番目の災いでした。けれども神様はイスラエルの民を守るためにその晩羊をほふって、羊をまあほふって、その羊の血を門の戸口、家の入り口の鴨居に塗りなさい言ったんですね。そうするとその羊の血の印のある家の前は神から送られた、まあ何て言うんでしょうね、この死の霊ではないですけれども、神から使わされた打つものがその家の前を通り過ぎていく、災いがその家には及ばない、過ぎ越していく、通り過ぎていく、まあ、それで過ぎ越しの祭りという名前、パスオーバーという名前がこの祭りにはついているわけですね。まあ、そのようにしてイスラエルの人たちはこの10番目の災いから守られ、そして無事エジプトを脱出することができた。そして脱出するときにあまりにも突然、さあ今が出発だとなったので、パンに酵母を入れてパンを膨らませて寝かせておく時間がなかった。だから種の入ってないパンを作ってそれを食料とした。だからあえて酵母の入ってない、種の入っていない、パンを彼らはこの日食べて、その神様の救いを思い出すという、こういうお祭りが、まあ、永遠と続けられていたんですね。まあ、ちなみにその次にもた、これはですね、大体、3月の終わりから4月ぐらいにこの祭りは行われます。まあ、私たちは今あの太陽暦を使ってますよね、太陽の動きに合わせたカレンダー暦を使ってますが、当時のユダヤ人たちは太陰暦です、月の動き満ち欠けに合わせたカレンダーを使っていましたので、ちょっと今の私たちのカレンダーとは毎年少しずつズレが生じるんですけれども、基本的に3月の終わりから4月ぐらいにこのお祭りがあります。そしてこのお祭りからちょうど7週目、まあ、シャボットって7週目って意味ですけど、7週目の次の日に次のお祭りがありますね。7週というと 7×7 ですから7、7、49ですね。50日目に、今度はシャボットって、これは初穂の祭りと言いますけれども、最初の、刈り入れ、まあ、6月ぐらいになりますよね。最初の刈り入れ、収穫を祝うお祭りがこの次の お祭りになります。また私たちはこれをペンテコステと言います。ペンテコステというのはギリシャ語で50という意味ですから、50日目という意味、ユダヤの言葉ではシャブオット7週目という意味ですから、7、7、49の次の日、面白いですね。日本でも仏教でも四十九日なんて言いますけれども、49日目の次の日がスペシャルな日なんですね。で、新約聖書ではこの日に、このペンテコステと言われる日に聖霊と言われるものが下って、リバイバルが起きて、多くの人が改心して、イエス様を信じた、すなわちそれを収穫に例えているわけですよね。最初の初穂の祭りの日にそのような大収穫、大リバイバルが起きた、新約聖書は記しています。そしてもう一つのお祭りは今度は秋にあります。10月に入りました。10月のカレンダーを持っている方がいたら見ていただいたら、もしかしたら書かれているかもしれません。スコットって書かれている日がもしかしたらあるかもしれません。それが、カリーオの祭りっていうお祭りです。カリーオっていうのは、仮の住まいですね、テント、天幕を張ってイスラエルの人たちはお祝いをした。それは出エジプト、エジプトから逃れるときに40年間荒野でテント生活、天幕生活をした、その間神様がちゃんと養ってくださった、守ってくださったということを忘れないために、彼らはこれカリーオの祭りというのをする。そしてこれは秋の収穫のお祭りでもあるわけですね。この3つが、三大祭りと言われています。いずれにしてもその3つの中で一番大事なお祭りが今日の箇所に出てくる過ぎ越しの祭りですね。そして、さっきも言いましたけれども、過越の祭りには羊をほふってその血を門の鴨居に塗ります。そしてこれはもちろんイエス様のことを指し示している、表していると言われています。すなわちこの後イエス様も十字架につけられ、血を流された、私たちの身代わりになってくださった、そのイエス様の流された血によって神の怒り、神の裁きが それを信じる者たちの前を通り過ぎていく。神の災い、裁きがそのものには下らない。これがまあ救いであるという。まあ、イエス様ご自身、聖書はすべて私について書かれている、語りました。まあ、イエス様の言う聖書というのは旧約聖書のことですけれども、聖書はすべて私について語られたものである。つまりこの出エジプトの出来事も、実はイエス様のこの日、この救いの出来事を指し示して、神様がそのように用意された、そのような手順を取られたということですよね。まあ、その、杉越のお祭りの日に、まあ、彼らは夜食事をするわけです。その食事の用意をするようにとイエス様は弟子たちに準備をさせに行かせました。まあ、おそらくは羊の肉と、それから、種を入れないパン、それからブドウ酒、それから苦菜というものも食べるんですね。苦い菜、これは彼らがエジプトで苦い思いをしたということを忘れないように苦菜を食べる、そういった食べ物がまあ用意されるわけですね。その準備をするために弟子を、イエス様は都に遣わしました。エルサレムに遣わしました。すると不思議なことが起こりました。イエス様が言われた通りにもうすべて整えられ、準備されていた。水がめを運んでいる男がいたら、その男に話しかけなさい、そしてこう言いなさい、そしたらこうなってるから。まさにイエス様が言われた通りにことは進み、すべての準備は整えられた。そこに私たちは神の計画、神の目的、意図というものを感じずにはおられないと思うんですね。そしてこれは今回のことに限らず、イエス様がエルサレムに来られた1週間前も同じことがありました。あらかじめロバが用意されていました。イエス様が行ったらロバがあるから、そしてこう言ったらそのロバを貸してくれるから、行ってその通りにしたら、まさにその言葉通りになった。もうあらかじめもう前からずっと準備されていたかのように、すべての道が十字架に向かって整えられている。そこに神様のご計画、御心、ご意志を私たちは、見ることができると思うんですね。17節からいよいよ最後の晩餐の食事が始まります。この食事が始まった時に、本来であるならば賛美を歌って神様に感謝を捧げて厳かに過ごすこの食事の時にですね、イエス様の口からまず出てきた言葉は衝撃的な言葉でした。それはイエス様の12人の側近のうちの誰かがイエス様を裏切ることになる、しかもそのものは同じ鉢にパンを浸しているものだ。まあ、最後の晩餐というと、私たちがイメージするのはレオナルド・ダ・ヴィンチのあの絵ですけれども、いろいろ調べていくと、当時はああいうふうにテーブルではなくて、みんな地面に座布団みたいなものを敷いて座って、あるいは寝そべって丸くなって食事をしていたと言われてますけれども、まあ、そんなふうに食事をみんなでしていたんでしょうね。そして、パンを何に浸してたかはここからは分かりませんけれども、まあ、何かに浸してたんでしょう。スープかもしれない、オリーブオイルかもしれません。これはまあ調べた人に聞かないと分かりませんけれども、まあ、そのような鉢がいくつかおそらく置かれていた。そしてその鉢に浸してシェアしながら、まあ、ディップしながら食べてたわけです。私たちもやりますね。愛参会の時なんかに、野菜スティックなんかをつけるディップがだいたいテーブル何個かあって、何人かでそれシェアしてですね、ディップして食べたりしますけれども、つまり同じ鉢に浸したということはすぐ近くにいたっていうことですよね。自分の側近中の側近、重要な役割を任せて、まあ、もちろんこれはイスカリオテのユダですけれども、重要な役割を与えていた、信頼していた、そのようなものが私を裏切る、イエス様は言われた。弟子たちはざわめいたと思います。一体それは誰だ。そして不思議なことに、弟子の誰一人それがイスカリオテのユダだって気づかないんですよね。おかしいと思いませんか、皆さん。僕いつもこの最後の晩餐の箇所を4つの福音書に描かれてますけれども、いつもここを読むたんびに、なんで分かんないんだろうと思うんですよね。ヨハネの福音書なんか読むと、イエス様が誰が裏切るんですかって言われたら、それは私がパンを浸してこれを渡すものだって言ってユダにそれを渡しちゃうんですよね。それでユダに向かって、あなたのしようと思っていることをしなさい、 それでユダはイエス様を裏切るためにいよいよその場を去って出ていくわけですけれども、誰もユダが裏切るとはわからないんですよね。いや、なんでわからないんだろうって、不思議だ不思議だっていつもこの箇所を読むたびに思っているんですよね。そしてこのユダの裏切りの箇所というのは、実は聖書の中でも非常に解釈が難しい難解な箇所の一つであると、まあ、思うんですね。一見このユダの裏切る場面、いろいろな福音書に、まあ、4つの福音書にいろんな表現で描かれていますけれども、それを総合的に読んでいくときに一つの疑問を抱くんです。まあ、皆さんそういう疑問を抱くかどうか分かりませんけど、おそらく抱いたんじゃないかなと思うんですね。それはイエス様がなぜかユダが裏切ることを促しているわけではないけれども、何かもうそれは初めから決まっていることのように語られている。そのパンを渡してしようとしていることをしなさいと言ってみたりですね、この中の誰かが私を裏切ると言ってみたりですね、まあ、イエス様はもちろん知ってたわけですよね。初めからそうなることが分かっていたにもかかわらず、まあ、今日の箇所でイエス様はこう言ってます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます、そういう人は生まれなかった方が良かったのです。これひどいんじゃないんですか。ちょっとなんか一見イエス様が十字架で私たちの罪の身代わりになるということは、これは神様が永遠の昔から計画しておられていた定めたことである、その計画の中でユダの裏切りによってそれが実現していくという中に、一見何かユダが裏切るということも計画の中にあるように、神様はそれをすでに知っていたかのように書かれているにもかかわらず、まるでユダが神様のご計画の中で初めから裏切ることになっていたかのように書かれているにもかかわらず、そのユダに向かって呪われるとか生まれてこなかった方が良かったとかですね、ちょっとなんかユダがかわいそうじゃないけれども、それはあんまりじゃないかと皆さんは思いませんが、僕は読んでていつも思ったんです。なんでだろうって、生まれてこなかった方がいいなんてね、ユダが生まれたかったらイエス様はどうなったんだろうかって、この箇所は非常に理解解釈することが難しいと思うんですけれども、でもまず聖書が何と言ってるかということに私たちは心を向けたいと思うんですね。わざわざ今日は開きませんけれども、まず私たちが確実に言えること、それは神様は正しいお方であるということ。聖書の神様のご性質は聖なるお方、正しいお方であって、罪を犯すお方ではない、間違いを犯すお方ではないということ、まして人間に罪を犯させるようなお方ではないということ、これは聖書を創世記から読んでいけば神様のご性質として私たちはなんとなくわかると思うんですね。けれどもなぜか神様が悪いみたいな、神様がそうさせたと思わせるような、まあそんなふうに私たちは聖書を読んでしまうことが今日の箇所だけではなくていくつかあると思うんですよね。創世記もそうではないですか皆さん。創世記でアダムとエヴァが神様との約束を破って禁断の実に手を伸ばして罪を犯してしまった。けれどもそこには神様の救いの計画があらかじめ用意されていた。この箇所を読むときに人によっては神様の救いの計画が初めからもし計画されていたものであったとするならば、じゃあその救いの計画が実現するためには人間は罪を犯さなければいけないから、人間が罪を犯すということも神様が、まあ、言い方悪いですけれども仕組んでたんじゃないの、あらかじめそう計画してたんじゃないの、思ってもおかしくない。けれどもそうではないと思うんです。神様は私たちが罪を犯すことを初めから計画していた、そういうお方ではない。 魔の目的は何でしょうか。サタンの目的は何でしょうか。それは神を信じることがなんと愚かなことであるか、神の救いなどというものは茶番であって、そんなものは存在しない、そんなものは嘘800嘘パチだ、そう私たちに思わせたい、神に従っていこうとする人を妨げたい、これが悪魔の願っていることですよね。なるべく多くの人を自分の仲間に引き入れたいと思っているわけですから。そして悪魔がよく使う手段の一つ、それが問題のすり替えです。問題のすり替え、例えば創世記を読むときに、神様は何一つ悪いことをしておられません。神様は約束を守られました。私はあなたを養い、あなたを祝福するけれども、この実からは食べてはいけない、この実を食べたらあなたは死ぬよ。何もこの実は美味しいから食べてごらんって騙して神様が食べさせたわけじゃないですよ。神様は悪いことを実は何一つそこではやっておられない。悪いことをしたのは人間です。人間が約束を守らず、その実に手を伸ばしてしまったけれども、その問題の本質がいつの間にかそんなところに木を植えた神様が悪いってことになるんです。約束を破って食べた人間が悪いんじゃなくて、そんな手の届くところに木を生えさせておいた神様が悪いんだよっていつの間にか話がすり替わってしまう。裏切ったユダが悪いんじゃないよ、気の毒だよ、そんなユダを作った神様が悪いんだよ。こういうことは私たちの人生の中で多々あると思うんです。例えば今日もお祈りの中でありました、バンクーバーで残念ながら遺体で発見された女性のニュース、ここ数日の間、インターネットをつけると嫌が応にも、私たちは目にすると思うんですけれども、面白いです。面白いなんか言っちゃ失礼ですね。英語の方のニュースを見るとですね、そのニュースに対してコメントが残せますよね。そのコメントを見ると、英語のニュースのほとんどのコメントはですね、お悔やみの言葉です、悲しい、ご家族に慰めがあるように、あるいはこんな犯人は許せないって、こんなひどいことをする犯人には重い裁きをとかですね、まあ、そういったことが大体中心に書かれてるんですよね。ところが日本語の方のニュースのサイトのコメントを見ると全然違いましたね。そこの多くの、もちろん犯人を糾弾する、家族の慰めを祈る、そういうコメントももちろんありましたけれども、大多数のコメントは女性を責めるコメントでしたね。ホイホイ知らない人についてった方が悪いって、この女性が美容人だったのが悪いって、大体この女性を責めるような、そういうコメントがダーッと書かれている。確かにそういう側面がなかったとは言えないかもしれない、私たちには分からないけれども、ある意味それは問題の本質をずらしてますよね。痴漢なんかもそうじゃないですか。一番悪いのは触る人でしょう。痴漢をする人が一番悪いんですよ。その人以外悪くないんですよ。なのに触りたくなるような格好をしている人が悪いっていう人いますよね。いつの間にか罪そのものではなくて、被害者の人とか周りの人たち、罪がいつの間にかすり替わっちゃう、問題がすり替わっちゃう、まあ、これは私たちの中の一つの例ですけれども、聖書を読むときにも同じことが起こってくるんです。神様は何一つ約束を破っていない、神様は約束を守られた、約束を破っているのは私たち、背を向けているのは私たちなのに、なぜか私たちの罪を裁く神様の方が悪いみたいな、神様がおかしいみたいな、そういう話にすり替わってしまう。これは悪魔がよく使う常套手段です。私たちはこの悪魔の言葉に惑わされることがないようにしたいと思うんですね。少し今日は長くなってしまいましたけれども、イエス様のこの言葉通りに、残念ながらというか、まあ、イエス様は、この後十字架に向かっていかれるわけですけれども、今日のこの御言葉の中で最後に3つだけ私たち心に留めたいと思うんですね。まず第1番目に心に留めたいことは、今日のタイトルにもあるように変わらない神様の愛ということです。すべてが整えられていた、 このお祭りの起源を見ても、あるいはもう創世記の初めから、私たちが罪を犯したその瞬間から、神様の私たちを愛する心、私たちをこの罪から何とか救わんとするお気持ち、ご計画は一回も揺らいだことがない。人間がどんどんどんどん罪を犯しても、救いの計画を考えてたんだけども腹立つからやめたって神様言わないんです。絶対やっぱり取りやめって言わない。どんなに私たちが憎たらしいことをしても、神様の私たちへの愛、救いの計画は揺るぐことがなかった。それは必ず成就していくということ。神の私たちのへの愛は変わらない、このすぐ前の章でイエス様は言いました。この天地は滅び失せる、しかし私の言葉は、私の約束は滅びることがない。神の私たちへの愛は変わりません。またローマの8章では、この地、この世のどんなものも、天使でさえも、目に見えるもの、見えないものも、あらゆる力、どんなものも、キリストの愛から私たちを引き離すことはできない。それは誰にも邪魔することができない、変えることができない。神の私たちへの愛は永遠に変わることがないということを私たちは今日覚えたいと思うんですね。二つ目に今日私たちが心に留めたいこと、その神様の変わることのない愛、救いのご計画とは裏腹に、なんと変わりやすい私たちでしょうか。イエス様の側近の一人でお金を任されていた、お金っていうのは信頼するから任せるんじゃないんですか。イエス様から信頼されていたユダが裏切る。ユダも初めからイエス様を裏切ってたわけではないと思います。裏切ろうと思ってたわけじゃないと思いますよ。けれどもいつの間にか心変わりして、そこをサタンに入り込まれて裏切ることになってしまった。私たちはこのユダの話を聞くときに、ああユダはなんて悪いやつだとかね、イエス様の弟子はなんでこんなバカばっかり多いんだとか、私たちはなんかこうちょっと達観したような感じで見ますけれども、でも忘れてはいけない、私たちの心の中にもユダがいるということを忘れてはいけないと思うんです。私たちの心はなんと変わりやすく、なんと愚かで、なんと弱いものでしょうか。そのことを忘れてはいけないと思うんですね。自分は大丈夫、自分の信仰はしっかりしている、揺らぐことはない、こういう人は一番危ないんですよ、ね、私はしょっちゅう揺らぎますって言ってる人はもっと危ないんですけども、でも自分に自信がある人は本当に危ない。悪魔っていうのはもともと天使って言われてますよね。悪魔はどうして落ちてサタンになったんでしょうか。自分の力を過信したからですよ。自分を鏡で見て、なんて俺は美しいんだろうって、俺ひょっとしたら神様より上いけるんじゃないかって思っちゃったんですよね。自分にうぬぼれてしまった、その結果がサタンの姿です。私たちも自分の信仰とか自分の行いとか立派さとか、そういったものにうぬぼれてしまったならば、私たちは神様から遠く離れたものになってしまう。そうではなくて、私たちがいつも自分の愚かさや弱さというもの、私の中にもユダがいるんだということを意識し、神の前にへりくだるとき、神は私たちのそばにいてくださるということを私たちは覚えたいと思うんです。最後に3つ目、これをお話しして終わりたいと思います。イエス様を裏切ったのは実はユダだけじゃないんですね。もうユダが一番最初に裏切ったんですけれども、結局のところ他の弟子も最終的には全部イエス様を裏切って逃げてしまう。ペテロなんかひどいですよね。私はね、どんなことになってもね、命を懸けてあなたをなんて言っておきながら、あなたイエスの弟子でしょって言われたら、いや知らないよ、3回も知らない知らない知らん知らんって言ってですね、否定をする。ユダだけじゃないんです。イエス様の弟子はみんなイエス様を裏切って逃げてったんです。その点においてはユダもペテロも何ら変わらない、みんな一緒なんですね。けれども決定的に違うことがあったんです。それはユダは最終的に自殺をしました。自ら命を絶ちました。ペテロは悔い改めてもう一度イエス様のところに帰ってきました。これがこの二人の決定的な違いです。自分の知識とか知恵とか力とか、自分を頼りとする、自分を土台としている人は それが崩れてしまった時に自分を責めるしかないんです。自分を責め続けてしまう、あるいは周りの人を責め続けてしまう。そしてその先には解決がない、救いがない。ユダは結局のところ最後まで自分を責め続けて自ら命を絶つという道を選んでしまった。けれどもペテロは違った。まあペテロの性格がお調子者だったってこともねあるかもしれませんけれども、ペテロは確かにイエス様を裏切った。けれどもそんなペテロにイエス様は語りかけました。あなたは私を愛するかって。愛しますって言えないんです。ペテロはもう自信がないから。それはあなたが一番よくご存知、曖昧な答え方するわけです、ね、あなたがご存知です。僕もこれ今度使おうと思いますね。なんか質問されたら、それはあなたが一番ご存知です、あなたがご存知です。ペテロは答えられない。けれどもこのイエス様との会話やり取りを通して彼は立ち返るんです。最初の愛に立ち返るんですね。イエス様のどこまでも許してくださる、あんなに大きなことを言って裏切ってしまったかっこ悪いこんな自分さえをもイエス様はもう一度声をかけてくださるっていう、このイエス様のどこまでも私たちを許してくださる、どこまでも変わることがない愛に目が開かれた時にペテロは立ち直ることができた。この神様の愛を人生の土台、命の土台と私たちがしているならば、私たちはどんな時にも立ち返ることができる、やり直すことができる、そこから回復することができるんですね。私たちは気づかないうちに自分の知恵や知識を土台としたり、あるいは自分が信仰と思い込んでいる信仰じゃない信仰を土台としたりしているかもしれない。けれどももう一度私たちはこの神の変わることのない愛、神様の恵み、かわす神様の憐れみというものを私たちの土台として歩んでいくものでありたいと思います。一言お祈りして閉じます。愛する天の父なる神様、私たちがあなたを愛するときにも、あなたを愛さないときにも、あなたのことを忘れ、あなたを無視し、自分のことに夢中になっているときも、私たちが寝てしまっているときも、あなたの愛は変わることなく私たちに注がれ続けていることを覚えて感謝をいたします。主よ、どうぞこの愛を私たちの人生の土台元とすることができますように、この揺らぐことのない愛に私たちがいつでも帰ってきて、そして悔い改めて立ち返っていくことができますように、私たちを助け、また導いてください。すべてを感謝し、御手にお委ねし、愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。